大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。先週の日曜日から予報通り急に寒くなりましてね、日中の気温も15度とか17度とか、一気に初秋というよりは晩秋に近い陽気ですよね。10日ほど前までは28度だ29度だ暑いと言っていたのが嘘のような変わり方ですけども、皆さん着るものの準備はできていたんでしょうか。私なんかね、それまで長袖のシャツ1枚で過ごしていたもんですから、急に寒くなって、まあとりあえず薄手のトレーナーや綿のブルゾンなんかを羽織ってますけども、ふと考えてみたら去年の今頃ってどんな格好をしてたっけなぁと思い出せないんですよ。タンスの中を見てその日の気温に合ったコーディネートを考えるのにね、結構迷ってしまったりしてます。まあ普通のサラリーマンのようにスーツにネクタイでしたらば、そうしたことで困らないとは思うんですけどね。まずは風邪をひいたりしないように気をつけましょうか。さて話は変わりますが、先日久しぶりに郵便局に行ったらちょっと目についたチラシがあったんですね。一番大きく載っている写真がウルトラ怪獣のガラモンだったんで、思わず手に取ってしまったんですけども、どんな商品の案内かって言いますと、1966年昭和41年にウルトラマンがテレビ番組としてスタートして、今年55周年になるんだそうですが、それを記念してウルトラシリーズの切手のセットが発売されるんですって。でその第1弾がウルトラ Q で、おなじみのガラモンやカネゴン、ペギラといった怪獣の切手、84円のが5枚ですね。そこにカレンダーがついて、ブロマイドは11枚、プラスミニ写真集、これ全部セットで5280円なんですよ。僕なら切手だけ欲しいんだけどな。84円かける5枚なら420円で済むのにな。5000円オーバーはちょっとと思って二の足を踏んでしまってるんですけどね。しかも事前の申し込みで郵便局の窓口かネットで注文するんだそうですけども、11月いっぱいまでの期間限定なんですけどね。多分こういうのを買いそうなのは、私やリスナーのトッテンパーのニャンパラリンさんのようなアラカン・アラフィフ世代ですからね。まあその気になりさえすれば5000円ちょっとはそんなに大きな出費ではないんですけども、きっとそういう世代をターゲットとして狙っているんでしょうね。郵便局あざといぞ。まあ今日のところはそういうものが発売されますよっていうインフォメーションです。はい、では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、10月を歌った荒井由実時代のユーミンの曲、1976年のアルバム14番目の月の1曲目に入っています、さざ波。今週の1曲目、ユーミンの荒井由実時代の曲、10月っていう歌詞分かりましたか。さざ波でした。
蔵出しコレクション。
今月はこのコーナー5週にわたりまして、今からほぼ50年前、1970年昭和45年の1月から74年の3月まで、4年と3ヶ月にわたって NHK のテレビで放送されていた音楽番組ステージ101の特集をお送りしています。番組のオーディションに合格した40人前後の若い人たち、歌手の卵が毎回当時の洋楽のヒット曲の日本語カバーや番組独自のオリジナルソングを歌ってダンスパフォーマンスを披露してという番組だったっていう説明はもう毎回してますけどもね。その若者のグループヤング101の中で、後にソロになって一番有名になったのはビューティフルサンデーの田中誠二さんというお話は以前紹介しましたけども、実は今月このコーナーでステージ101の特集をやってみようと決めたきっかけっていうのは、その田中誠二さんが新聞の記事に載っていたのを見つけたことからなんですよ。彼が中学2年生の時に人生で初めて買ったギターのことについて語っていたんですけども、その記事に情報として紹介されていたのが、今年の5月に復刻版としてステージ101の音源を CD5 枚セットにまとめたものがリリースされたということで、早速調べてみたんですね。 CD ボックスセットステージ101GO というタイトルがついていまして、ほぼトータルで130曲入り、値段は1万1000円だったんですけども、ちょっとそこまで豪華に揃えなくてもいいやっていう気持ちもありましたんで、他にネットでいろいろ調べてみましたらば、2001年に2枚組のベストというのが出ていたんで、そちらを手に入れました。とはいえ曲の数は130曲に比べれば少ない38曲なんですけどね。 私が聴きたいと思っていたいくつかの曲、先週までかけた3曲と来週の1曲はあったんですけども、一つだけ入っていなかったんですよ。それが今日かける人生素晴らしきドラマっていう曲でして、その後400円のシングル版のレコードをヤフーのオークションで手に入れました。1971年、昭和46年の発売で、ヤマハのポップコンポピュラーソングコンテストにもこの曲で出ていて、入賞曲の一つになっています。メインでボーカルを取っているのは、もみあげも長くてダンディーなイメージの黒沢雄一さん、北海道出身だそうですけどもね。では今週もステージ101のテーマソングに続いて、黒沢雄一とヤング101の歌、レコードですからちょっとパチパチ言うかもしれません。人生素晴らしきドラマ、黒沢雄一とヤング101の人生素晴らしきドラマでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、このところ関ヶ原や千里椿をはじめ時代劇の大作に挑戦している岡田准一が、今度は司馬太郎の名作に挑んだ燃えよ剣です。私らの世代は燃えよ剣といえば、小学生の頃ですから昭和40年代後半だったかな、爆発的な人気を博した新選組の副長土方歳三を主人公に、彼を演じた栗塚朝日さんが思い出されますね。土方といえば栗塚朝日、みんながそんなイメージを持っていましたよ。その後も NHK の大河ドラマや映画で土方歳三をいろんな人が演じましたけどね。最近では三谷幸喜脚本の大河ドラマの新選組で土方をやった山本浩二くんのが印象に残ってますけども、まあそんな風に今までいろいろ見てきた土方の中で、今回の岡田土方は一番の武闘派ですね。今の東京の八王子に近い日野の農家に生まれた土方が、どんな形で剣を覚えて、どんな時代の中で生きて、そして死んでいったか、その生涯が描かれています。新選組の映画っていうと剣術と人間ドラマがクローズアップされがちですけども、今回の新選組は剣術がどうのというよりも喧嘩殺法と言いますかね、いざ団体戦の切り合いになったらマナーもスタイルもない、やるかやられるかだっていう、そんな緊張感がほとばしっています。その喧嘩殺法がまさに土方歳三の生き方そのものだと感じましたね。新選組というと近藤勇、土方歳三はもちろんですけども、他の大使たち、沖田総司、山並圭介、斎藤はじめなどなど、知っている人はそれぞれのキャラクターをどんな人が演じるのか注目なんですけどね。今回近藤勇は鈴木亮平、これはぴったりでした。沖田総司はジャニーズの岡田くんの後輩の山田涼介、斎藤はじめには NHK の朝ドラスカーレットでブレイクした松下洸平、これもイメージ通りでしたね。それから土方の手にかかる初代の隊長芹沢鴨が伊藤秀明、これが悪役としてはバッチリでした。そうした濃いキャラクターの中で、芹沢一味との対立や池田屋事件、伊藤貸太郎一派との確執、そしてその後の戊辰戦争、鳥羽伏見の戦いから最後の函館五稜郭の戦いまでがダイナミックに表現されています。その武闘派土方を支える女性お雪には柴崎浩が扮して、二人の恋が血生臭いストーリーをロマンチックに味付けしてくれています。そうそう、沖田総司の山田涼介くんも病に侵されて弱々しくなったところ、なかなかうまく出してると思いましたね。メガホンを取っているのは、これまでクライマーズハイや日本の一番長い日など骨太の人間ドラマを得意としている原田雅人監督で、岡田くんとは関ヶ原に続いてのコンビなんですね。特に気に入ったのはラストの函館戦争のシーンなんですけども、ドローンを使った広いアングルで、ああ幕末の戦争はこんな風だったんだろうなと思わせてくれるようなワイド感のある特撮も見ものです。2時間半とちょっと長めですけどね、最後まで飽きることなく見られました。今週ご紹介した新作映画は、岡田准一が新選組の副長土方歳三に扮した燃えよ剣でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。しばらくの間販売を見合わせていました大きいサイズのポップコーンの販売を再開しました。2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフがおすすめですよ。定番の塩味とキャラメル味、そして期間限定、数限定で販売中の梅かつお味の3種類の中からお好みで2つの味を選んでくださいね。ドリンクとのセットもありますので、ぜひお試しください。 また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて映画を見ながら食べたり飲んだりもできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター内は新型コロナ対策の一環として常に換気設備が稼働していますので、どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、プロ野球もいよいよセパ両リーグともそろそろ優勝が決まるっていう佳境に入っていましてね。いや、ひょっとしたら今日あたりもうヤクルトスワローズは優勝を決めているかもしれませんけども、まあその辺が録音番組の辛いところなんですけどね。そういえば先週の初めにはドラフト会議もありましてね、指名された選手が恩師の高校や大学の監督と喜びを分かち合っているところなんかがテレビに映っていましたけども、今週このコーナーで取り上げる映画は高校野球の監督と教え子の物語を描いた泣くな赤鬼です。2019年公開、2年前の作品ですからね。まだほんの少し前の映画なんですけども、原作はドラマにもなったトンビやビタミン F でおなじみの直木賞作家重松清さんの小説で2011年に発売されています。どんなストーリーかって言いますと、高校の野球部で監督を務めていた赤鬼と呼ばれていた小渕先生55歳がある日病院で10年近く前に野球部を辞めていったゴルゴというニックネームの青年斉藤と出くわします。先日お亡くなりになった漫画家斉藤孝雄さん、その代表作ですからゴルゴ13から撮ってるんですね。かつて赤鬼先生が監督を務めていた甲子園出場も可能性はあると言われる強豪校の教え子だった斉藤ゴルゴですけども、野球のセンスはあるのに努力することを怠るという性格だったため、赤鬼監督が彼をレギュラーから外したことで野球部を退部、そして学校も辞めてしまいました。その後は悪い仲間と付き合っているなんていう噂も耳にしていたんですけども、久しぶりに出会った斉藤は今は会社員として真面目に働いていると伝えてその場は別れます。そして数日後、赤鬼先生のもとへ斉藤の妻の雪乃が訪ねてきて、彼が末期がんで余命半年と宣言されていると話します。そして何日か前に病院で赤鬼先生に久しぶりに会ったら頑張ってるんだなぁと初めて褒めてもらえたのがとっても嬉しかったと斉藤が話していたことを伝えました。その後何度か斉藤の病室を見舞った赤鬼先生ですが、かつて努力できなかった斉藤を切り捨てるだけで、その後学校を辞めた後も何もしてやれなかったと後悔していることを泣きながら打ち明けます。泣くな赤鬼、それが斉藤の最後の言葉になりましたっていう、先生とかつての教え子の話なんですけどね。映画ではこの赤鬼先生を堤真一、斉藤ゴルゴを矢柳優也、その妻の雪乃は川栄里奈、赤鬼先生の妻が麻生由美、他に木村みどり子、流星涼といった人たちが脇を固めています。この作品の主題歌に使われたのが、彼自身もたまに俳優としていい味を出している竹原ピストルのこの曲です。おーいおーい、正直ヒットはしませんでしたが、この主題歌がハマっていました。今週のタイムスリップムービーヒッツは、おととし2019年公開の泣くな赤鬼の主題歌、竹原ピストル、おーいおーいでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介しましょうね。まずは長野市の高田人さんです。先週は急な出勤とマイカーを車検に出すなどの準備が忙しくて、やっと落ち着いたら水曜日の夕方になっていて遅れませんでした。いいんですよ、覚えていてくださるだけで。さて、先々週小学校の時に父親がステレオをいきなり買ってきたとお伝えしましたが、はいはい、ご紹介しました。なんとなく懐かしくなっていろいろと見ていたら、またあの頃の音を聞きたくなってしまいました。かといってもうあんな大きなステレオセットはありませんし、我が家は狭いので買えるわけがありません。あ、置く場所がないってことですね。そこで当時流行ったラジカセならいいのではないかと思って探したところ、 4,50 年前の割には品数はたくさんあるんですが、完全動作品は高くて手が届きません。今でも普通に使えるっていう品ですよね。もうそうなったらヴィンテージですからね。90年代のものは結構安いんですが、どうせなら70年代のラジカセを探そうと 結局カセット部は不動、動かないけど、ラジオは聞けるという安いものを数台ネットオークションで落札しました。現在のラジオは周波数をデジタルで指定するかオートサーチで、周波数もわからないものが多いんですが、ダイヤルを回してチューニングメーターを見ながら合わせるという行為を数十年ぶりにしたような気がします。手動でジャスト合わせるのはなかなか難しいですよね。ちょっとずれるとノイズが入っちゃってね。気のせいかもしれませんが、音もなんとなくアナログチックで、少しブツブツザーザー鳴ることも含めて納得しています。アナログの良さでしょう。この番組を聞くのにはちょうどいい選択になったと自己満足しながら、これからも楽しみに聞いていきたいと思っていますので、よろしくというメッセージです。そうなんですよ。うちにも古いラジカセは2台あるんですけどね。1台は完全にモーターが回らなくてカセットはダメ。もう1台はカセット動くんですけど、スピーカーが小さいのが一つしかついていなくて、音がステレオではないと。ですから、カセットテープが使えるラジカセをお持ちの方は、その部分は丁寧に使ってあげてくださいね。一番壊れやすいとこだそうですからね。そしてこちらは、長野市の猫道探検隊さんです。早速、デューンを見てきました。ああ、見たい映画が3本、同じ週に始まるんで困ってますというメッセージをね、先週ご紹介しましたけど、監督はドゥニ・ビルヌーブ、舌噛みそうな名前ですけど、どっちの部もウに点々ですからね、読みにくい読みにくい、ブレードランナー2049やメッセージと派手ではないけど見応えのある好きな作品でしたので期待していました。ちゃんと監督の前作をチェックしてるんですね。それにしても最近の特撮はすごいですね。出てくる景色や宇宙船、かっこ言い方が古いでしょうか。でもね、宇宙船って昔はロケットでしたけども、今のはなんつうんですか、スターシップというか、あのスターウォーズの母船のようなね、あれなんて言うんでしょうね。全てが本物に思えてしまいます。デビッド・リンチ監督が昔映画化した時には映像が追いついていなくて違和感がありましたが、56年前の原作に映像技術がやっと追いついての作品制作だと思います。ああ、原作は56年前なんですか。リアリティを追求すれば今だったらできるっていう時代になったんでしょうね。スターウォーズやマーベルシリーズのような派手なバトルアクションはありませんが、ストーリー展開の面白さであっという間の2時間30分でした。これも長いんですよ。猫道さんが見たいと言っていた3本はみんな長いんですよね、今週。映像化はこちらの方が遅いですけど、原作は宮崎駿作品にもかなり影響を与えているのがわかります。あ、そうなんですか。後半パート2が今から楽しみです。わ、2時間半でまだ半分でしたか。そして今週のや、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は薬師丸ひろ子さんですけどね。我々の年代ではスーパーアイドルですが、少し前朝ドラを見ていた娘が、このおばさん最近お母さん役が多いよねーと、彼女の中では鈴木央斗や音ちゃんのお母さんなんです。あ、そうですか。鈴木央斗はオールウェイズ三丁目の夕日でしょ。音ちゃんのお母さんは去年の NHK 朝ドラエールのね、二階堂ふみさんのお母さん役でしたけども、とにかく最近はみんなお母さん役って多いですもんね。大ヒット曲が3曲以上ありますが、それ以外ではあなたをもっと知りたくてが好きです。ちょうど80年代半ば、電電公社が民営化されて NTT になった頃で、電話を題材にした歌で大ヒットしましたよね。 CM にも使われていたか。そう、私も今週は3曲のうち2曲は悩みましたね。さあ、その悩んだ2曲は一体何なのか、もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きます。そこからどうぞ。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り、権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ガラス張りのスタジオの前にはテーブルが置いてありまして、紙と鉛筆が用意してありますんでね、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週は久しぶりですね。クマチーズさんのメッセージが入っていました。大岩さんはそんなつもりはないと思いますが、一押しシアターで紹介された映画を私の勝手な判断で、 あ、今日はその程度かなとか、あ、今日は少し力を入れて進めているかななどと思って見に行く判断にしています。例えば新作が3本今週から始まったという中から選んで見てますけども、いや正直言えば私だって見た作品が全部すべておお感動したっていう作品だというわけではないのはよくお分かりだと思うんで、それはそれでいいところを見つけて紹介してるとかね、力の入れ方ってあると思いますよ。ところで大岩さんはミッドナイトトラベラーっていう映画知ってますか？ご存知でしたらどのような評価でしょうか？長野県に入ってくる予定はありそうですかね？いや申し訳ないんですけど全然知りません。新しい映画ですか？誰が主演してますか？まあ少なくとも見ていないんで評価はうんぬん全くありませんけどもね、ちょっと調べてみましょうか。こんな風に質問なんかでも OK ですからね、わからないことはわからない、素直にお答えしますんでよろしく。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週はまだ洋楽がかかっていないので懐かしの映画の主題歌ヒットソングを一つどうぞ。81年の映画ミスターアーサー、これはそんなにヒットしなかったんですけど主題歌は日本でも大ヒットしましたよね。クリストファー・クロス、ニューヨークシティ・セレナーデ。ちょうど40年前のヒット曲です。クリストファー・クロス、ニューヨークシティ・セレナーデでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳丈二に山口百恵、それから山下久美子、山下達郎、矢野明子とやってきまして、今回これまでタイムスリップムービー室では何度か主演映画の主題歌を取り上げている薬師丸ひろ子さんです。そうですね、女優としてはこの10年ほどかな、ちょっととぼけたっていうか天然系のおばさま、お母さんっていう役が多いかなっていうイメージですけどもね。また歌手としてはデビュー35周年の5年前から精力的にコンサートを開いたりいろいろ活動しています。薬師丸ひろ子さん、1964年昭和39年の6月9日東京渋谷区の生まれで港区育ち、今57歳です。芸能界には13歳の時に思いがけない形で入りました。角川映画野生の証明の高倉健さんの相手役のオーディションにたまたま知人が彼女の写真を送って応募したところ、当時の社長の角川春樹さんが痛く気に入りまして、この1978年公開の野生の証明でスクリーンデビューします。映画としては大ヒットしたんですけども、本人は女優には向いていないわと辞めることも考えたそうですが、高校受験のために休んでいる間、写真集も10万部を超えるベストセラーになったり、ポスターや CM に出るたびに大きな話題になりました。そうやって辞めるきっかけをつかめないまま、今度は角川ではなく東宝から飛んだカップルの主演、キティフィルムからはセーラー服と機関銃の主役をとオファーが舞い込んでくるんです。コメディの飛んだカップルは大きな人にはならなかったので、角川社長は立て続けに他の会社の作品への出演を渋っていたんだそうですが、薬師丸さん本人が社長を説得して主役を務めることになったのが81年12月公開のセーラー服と機関銃でした。やっぱり彼女の曲を3つかけるとなればこれは外せないでしょう。デビュー作でいきなりオリコンの1位を獲得、レコードセールスは87万枚でした。薬師丸ひろ子さんの1曲目はもちろんセーラー服と機関銃。角川ではなくキティフィルムが主導で映画化されたことで、グループ会社のキティレコードに所属していた木杉貴雄さんが作曲、姉の悦子さんが作詞するっていう巡り合わせもあって大ヒットになったと言えるでしょうかね。薬師丸ひろ子さんの1曲目はご存知セーラー服と機関銃でした。映画の公開に合わせて大阪での舞台挨拶が予定されていたんですが、何時間も前から数千人のファンが押し寄せてしまって、全ての予定が中止されたほど薬師丸ひろ子人気は大爆発しました。83年の主演2作目の松田優作との共演探偵物語は、彼女が出演した角川映画の中では一番の51億円という興行収入を上げて、主題歌のレコードもセーラー服と機関銃とほぼ同じくらい84万枚というヒットになります。ですがこのコーナーの最初にもお話ししましたけどね、こうした映画の主題歌は以前タイムスリップムービー室でかけていますので、今回は探偵物語とはレコードでは両 A 面扱いだったテレビ番組ワクワク動物ランドのエンディングテーマに使われたこちらの曲をかけましょうか。薬師丸ひろ子さんの2曲目は少しだけ優しく。 探偵物語とこの曲ともに、作詞は売れっ子の松本隆、作曲は松田聖子の風立ちぬの大ヒットを飛ばしたばかりの大滝英一、このコンビだったんですね。薬師丸ひろ子さんの2曲目は少しだけ優しくでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は薬師丸ひろ子さんの3曲をやっています。2枚目のシングルの2曲、松本隆、大滝英一作品と出会ったことで、歌うことの楽しさ、アルバム作りの面白さを知ったという薬師丸ひろ子さん、その2曲を入れて84年に出したファーストアルバム古今集は、アルバムとしては大ヒットの48万枚セールスという数字を残しています。他にこのアルバムには、秋陽子、湯川玲子、大貫妙子といった売れっ子の作品が散りばめられていますけどもね。アルバムの1曲目を飾ったのは、竹内まりやが薬師丸ひろ子のために作詞作曲したこの曲でした。薬師丸ひろ子さんの3曲目、今でも女の子にはカラオケで人気があるんだそうですね。元気を出して。最後の曲は元気を出してでした。この3年後、87年に出された竹内まりやさんのセルフカバーバージョンには、薬師丸ひろ子さんがコーラスで参加しているんですね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は薬師丸ひろ子さんの3曲でした。ということで、このコーナー来週以降の予定ですけどね、順番でいくと次は湯ですが、湯は由紀さおりさんを1回やって以降ずっとパスしていて、前回3組3曲で湯原正幸、台湾出身の湯や、おにゃんこのゆうゆと3曲やりまして完結しています。その後のよ、吉田拓郎、吉幾三、吉永さゆりに横浜銀歯へ、3曲ずつかけて、前回は吉本美代子、寄せ鍋トリオ、横山みゆきの3組3曲でこれも終了。それ以降ラ行のラリルレロ全て完結しちゃってます。そこで来週のインデックスは和に飛びます。和はこれまで渡辺真知子、渡辺美里、わらべ、それから渡辺まりな、和田アキ子、渡辺のり子、前回はグループサウンズのワイルドワンズとやってきまして、来週は和で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲へ行きます。おにゃんこにはもう一人渡辺さんいましたしね。そういえば郁恵ちゃんのご主人も一つビッグヒットを持っていましたよね。何か思いついたのがありましたら、メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。まずは須坂市の風の坂道さん、久しぶりのメールになってしまいました。今お仕事多分一番お忙しい時期でしょうからね、少し時間と心に余裕があった時で結構ですからね。真夏から初冬へと急展開の陽気についていけませんね。着るものを探すのに困る毎日です。いや本当にタンスの衣替えだって間に合ってなかった感じですもんね。さて、おかえりモネですが、はいはい、今日土曜日が終了して残すは来週1週間だけになったようですね。終盤に入って毎日涙なくしては見られない濃い内容になってきました。みんな前を向いて幸せに生きていってほしいものです。おじいちゃんの牡蠣の養殖をお父さんが継ぐと言い出して銀行を辞めるってね、今週大変でしたけども、最終日はどんな風に終わるのかな、大岩さんの予想をお聞きしたいです。いやいや、菅波先生とどうなるか、遠距離恋愛だってね、長いとだんだん冷めていってしまう可能性もあるでしょうし、大きな出来事がありますよ。それでうまくいくってことになるんじゃないですか。ドラマのタイトルがおかえりモネですから、東京から帰ってきて、ああよかったねというハッピーエンドになると思いますけどね。そして最後は長野市のピースマークさんといえば AC 長野パルセーロ情報ですね。さてさて、戻ってほしいのは我が AC 長野パルセーロの勢い。明日はアウェーの試合がありまして、長野ユースタジアムではパブリックビューイングが開催されます。調べてみたら FC 岐阜とアウェーの戦いですね。そのパブリックビューイング楽しそうなことがあるんですって。テイクアウト&マルシェとして多くの飲食店のメニューが味わえるイベントが同時開催です。10時半からで入場無料、午後2時のキックオフに合わせるもよし、普段はなかなか入れない長野ユースタジアムの雰囲気を味わってもらうのもよしなので、ぜひ足を運んでください。お天気良ければあったかくていいかもしれないですよ。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。